日経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて、今週のテーマは何でしょう。
はい、前半はですね、ウィークリートレンドキーワードで、まあ、最新トレンドをチェックします。
はい、
そして後半は日清食品のチキンラーメン60周年の大勝負と題しまして、はい、2018年度にですね、過去最高売上という目標を掲げた日清食品が正統派で通してきたチキンラーメンの変革を決断したと、
はい、
日清食品の社長が語るその真実を紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
サントリー食品インターナショナルペプシ J コーラ。
ジャパン&ジョイコーラをコンセプトに、スパイスとシトラスのバランスにこだわった日本独自のフレーバー設計。すっきりした後味からの爽快感など、日本人の嗜好に合わせており、日本のコーラ好きが満足できると歌っています。
これ僕も早速飲んでるんですけども、
はい、
サントリー食品インターナショナルがペプシの日本独自のブランドとして投入したペプシ J コーラ、これ今本当話題になってますよね。
話題になってますね。
はい、今回は今までと違った拡散手法がその要因のようなんですが、
はい、リップシンク、まあ、いわゆる口パクの動画アプリと言われている TikTok、
はい、
ありますね、まあ、これとコラボしたということで話題になってますね。そのウェブ専用動画っていうのがシリーズ累計でいうと1800万再生と、まあ、同社でも前代未聞のヒットを飛ばしたということで、はい、これ石川さゆりさんですとか上坂すみれさんとか杉蔵さんといった、まあ、計9組のタレントさんがですね、ロック調のソーラン節に合わせて15秒のダンスですね、あのペプシお祭りミックスっていうのを踊るという内容で、それがあのスマホで撮影されたようなあの TikTok のね、あの映像で映し出されているということで話題になってました。これまでユーザーから共感を得ることが重要と言われてきた動画マーケティングなんですけども、 TikTok のようなサービスを利用してユーザーに参加させる、いわゆる巻き込み型の拡散手法っていうのがペプシ J コーラの成功の大きな要因ですね。
そうか、
SNS での拡散を狙うにあたって真似できる動画っていうのが今後のトレンドになりそうです。
わかりました。では続いてのキーワードは、
多いお茶新緑。
伊藤園からおいお茶の新商品が5月に登場。コンビニの販売ランキングでは茶系飲料で初週に3位を記録し、3週間で約1000万本を突破。7月末には2400万本を超えました。
この商品も確かに売れてる感覚ありますね。
そうですね、コンビニで見ますからね、
はい
はい、
これまずランキング見ますと、はい、1位が健康ミネラル麦茶、
はい、
で2位が多いお茶、
はいはい、
でこの多いお茶新緑は本家に肉薄する3位になってます、
はい、
このヒットの要因をズバリ教えてください。
ですね、ターゲットとしたのは20から30代の働く女性であると、はい、いうことなんですけれども、緑茶飲料っていうのは一般的に購入者の6割が男性で、中高年が中心になっています。
そうでしょうね、
はい、調査ではですね、若い女性っていうのは自分たちの飲み物ではないというふうに捉えていたということだそうなんですね。
あ、そっか、そもそもお茶は私たちはもう飲まないよって今まで思っていたということですね、
うんうん、そうなんですね。で、その若い女性は仕事とか家事とか、育児に追われる中で次の行動に切り替える際にリフレッシュできるような飲料っていうのをね、求めていることも調査で分かりましたと。そこでその気分転換の集中力の向上が期待できるような緑茶成分のテアニンっていうのがあると思うんですけど、そこに着目し、はい、この成分を多く含む一番茶のみを使って低温で抽出した爽快な味、香りの設計ということで新発売したようですね、はい、
この多いお茶新緑、さらにこのボトルも もデザインちょっと変わりましたよね。
そうですね、なんかあの、まあ、爽やかなデザインと、まあ、ちょっと小さめ の、 あの、はいはい、設計になってるんですけども、女性のカバンに入れやすいようにこう高さを抑えて新感覚のデザインにしたということで、まあ、いわゆるペットボトルなんかをこうカバンに入れることが、うん、あの若い女性の方も多いと思うんですけども、そのボトルの高さをですね、通常より低い 18.4cm にまあ抑えたということなんで、はい、容量としては実はあの 470ml ということで、まあ、通常 500ml っていうのはまあ多いと思うんですけども、ね、まあ、大容量化の流れの中であえてこう逆張りにしたということが当たったということですね。
そっか、やっぱり少なくするっていうのは結構チャレンジですもんね。
そうですね、まあ、みんな 10% アップとかって、はい、容量大きくなっていってる中で、はい、っていうチャレンジだったと思います。
これ先ほど若い女性は自分たちの飲み物がないと言っちゃってたんですけども、はい、今回はそれが当たったと。
そうですね、ですんで、まあ、コンビニではですね、まあ、購入者の6割を女性が占めて、まあ、緑茶飲料、まあ、主なもので言うと10から30代の若い女性の購入率っていうのが、まあ、最も高くなったと、あのいうこと。
狙い通り。
そうですね、まあ、あのコーヒーでも、まあ、スッキリ系がトレンドにはなってるんですけども、多いお茶新緑っていうのが、まあ、緑茶飲料のいわゆる空白地帯を狙い撃ったような新ジャンルを切り開いたと、あのいうことだと思います。
僕の周りでも女性今普通にこの多いお茶新緑飲んでますから
。はい、そうですよね。
恥ずかしくないって言ってました。
ああ、なるほど。パッケージも本当に爽やかだと思いますし、はい、あの目立ちますのでね。はい、
わかりました、はい、では続いてのキーワードは
松木代のエナジー飲料エクストロングエナジードリンク。
エクストロングエナジードリンクはカフェインやアルギニンといった栄養成分を多く含み、眠気覚ましとして若者を中心に人気を集めるエナジードリンクの松木代版。松木代ホールディングのエナジー飲料カテゴリーの売上ではモンスターエナジーやレッドブルといった NB 商品を抑え、販売個数売上高ともに1位の商品になっている。
これすごいですね。ナショナルブランドを抑えて松木代の PB 商品が売れていると。
そうですね。
このヒットの要因は何でしょうか。
デザインとか、まあ、商品設計に松木代らしさが盛り込まれていると、はいはい、いうことで、その1本あたりに 162.5mg のカフェインを、まあ、含有しているんですけども、はい、まあ、この含有量っていうのはエナジー飲料の先駆者であるレッドブルの約 1.5 倍ということで、なんだけど、まあ、かつ安い価格設定ということがあるようですね。
確かにこのデザイン設計書いてありましたけども、松木代っぽいっていうのがこのオレンジと黒のツートンカラー、はいはい、確かに一瞬これ目引きますね。
そうですね、目を引きますよね。ただ、まあ、もっと驚くのが、実はこれコップに注ぐとですね、はい、中身は、まあ、メロンソーダのようなこうグリーンっていうか、まあ、緑色
オレンジからグリーンなんですね。
そうなんですよね、はい、それで、まあ、実際口にするとそのメロンソーダとは全くこう別物なんだけど、強い炭酸で爽快感が味わえるということですね。
このパッケージのデザインから中身にギャップを与えることで驚きがあると、はいはい、まあ、なんていうかもう全て裏切ってる、裏切ってる、いい意味で裏切ってるというところだと思うんですけども、うんうん、これさらに飲んでみればね、分かると思うんですけども、本当に飲みやすいですよね。
そうですね、まあ、まさにそんな商品作りを目指したということなんですが、まあ、楽しさ、驚きといったその松木代らしさを追求したという商品のようです、はい、で、松木代らしさっていうのが、まあ、もう一つですね、はい、まあ、SNS でのこう話題につながると、あの考えたというふうには、まあ、我々の取材にお答えになってるんですけども、はい、エナジー飲料にはですね、まあ、熱狂的なこうファンの方っていうのがいらっしゃって、
はい、
ね、例えば今回ですね、早稲田大学の早稲田エナジードリンク研究会っていうところになんか1万2000人を超えるこうツイッターの、ね、フォロワーっていうのがいらっしゃるらしいんですけども、
早稲田エナジードリンク研究会、
でその方たちが、まあ、その研究会がツイートでしたと、
はい、
言ったところ、まあ、大きな、反響を呼んでですね、はい、まあ、このリツイート数が4万8000件を超えて、まあ、いいねは8万を突破したということで話題になったようなんですよね。
これ本当に早稲田エナジードリンク研究会ってそんな影響力あるんですね。
そうですね、
すごいですよね。と、
うん、
いうことはヒットの要因はこの松木代らしい遊び心のあるギャップがこの SNS で話題になったと、
う
ん、
まさにそういうことだと思います。
それでは後半は日清食品のチキンラーメン60周年の大勝負を紹介します。
週刊日経トレンディ後半は日清食品のチキンラーメン60周年の大勝負と題してお届けします。
はい、日清食品といえばちょうどねこの10月から創業者の安藤桃子さんとその妻雅子さんがモデルの朝ドラ、はい、満腹が始まり、さらに先日のね全米オープンテニスでは所属している大坂なおみ選手が優勝、また錦織圭選手もねベスト4と、はい、本当話題が事欠かないというのがそういうイメージがあるんですけども。
そうですね、テレビでも随分日清食品っていう名前が出てきてましたよね。
はい、はい、
大変話題になっていると思います。
日清食品の主力ブランドであるチキンラーメンは創業者安藤桃福氏が発明し、1958年に世界初のインスタントラーメンとして発売され、60年前から商品の仕様がほぼ変わらず主力商品として売れ続けている驚異的なロングセラー商品です。
そっか、60年もほぼ変わらないでまだ売れている商品って数少ないですよね。
そうですね、変わらないって本当驚異的ですよね。
ですね、
日清食品は60周年にあたる2018年度にですね、はい、創業者の孫である安藤憲孝社長が、まあ、なんとその過去最高の年間売上というミッションを掲げたということなんですよね。
これ本当思い切ったミッションですね。
そうですよね。
あと日清食品、まあ、このイメージなんですけども、ビームで本社を破壊する CM を流したりとか、はい、ネット上では謎肉と呼ばれていたカップヌードルの具材を自ら話題化したり、
はい、
本当もこのユニークで尖ったイメージを、そんな企業のイメージがあるんですけども、
う
ん、
そうですね、その尖ったですね、こう日清食品だしユニークな CM の数々を主導しているのはまあ安藤社長なんですけれども、はい、まあ、今まではそのカップヌードルとかどん兵衛ですよね、
はい、
そちらの方で実はやっていたんですよね。
そうですね、
うん、で実はその安藤社長はですね、まあ、気がついたらチキンラーメンだけこう正統派のですねブランドコミュニケーションしかやっていなかったと、まあ、我々のインタビューにはお答えになっていました。はい、
そうですね、やっぱりチキンラーメンというのは創業ブランドで、しかも創業者の思いが最も詰まっているというところで、うんうん、やっぱこうあんま触れてほしくないという正規化してたということですかね。
うん、という気持ちのあったかもしれないですよね。まあ、そこでその2年前からブレ60周年のスタートを機にですね、少しずつ変えていくということになっています。
今回、ね、このなぜ今この正規に踏み込み、はい、チキンラーメンで過去最高の売上を目指すというふうにね、社長はドーンと、うん、
まあ、安藤社長、はい、まあ、曰くですね、まあ、その理由として、まあ、2つの危機感というのを、まあ、挙げられているんですけども、はい、その1つ目っていうのがその主力ブランドの高齢化ですよね、
はい、
カップヌードルとかその日清どん兵衛とかですね、焼きそば UFO みたいな、主力ブランドっていうのは、まあ、軒並みこれ高齢化していて、
はい、
100年ブランドカンパニーを目指すためには次世代ユーザーを育てないといけないというふうにまあ語っていらっしゃいます、
はい、
でそしてそのもう一つっていうのが袋麺市場に対する危機感ということで、まあ、実は同じくロングセラーブランドであるカップヌードルとどん兵衛っていうのは、はい、2017年度に、まあ、過去最高売上を達成してるんですけども。
そうだったんですね。
そうなんですね。でしかし、まあ、これらは即席麺の主流であるカップ麺であって、実は市場規模がですねカップ麺の半分にも満たない、まあ、袋麺っていうのはそういう規模なんですけども、
はい、
そっちの方はまあ実は縮小傾向になっているという危機感があると。
カップ麺は調子いいんですけども、はい、うん、袋麺はちょっと縮小傾向にあるということで、
ですね、はい、
次世代ユーザーを狙うために、
はい、
今即席麺を食べているこの若者層に舵を切ったということですね。
そういうことですね。だから2年前からまあ始まったこれプレ60周年ということで、はい、の施策っていうのをやってらっしゃるんですけども、はい、その先駆けになったのがここ数年チキンラーメンのテレビ CM に起用されている新垣結衣さんが出演したゼロ秒チキンラーメンあったと思うんです。
ありました、ありました、
はい、
あり
ました
ね。ガッキーが YouTube 風に生のチキンラーメンにガブってかぶりつく、
うん、なんか美味しそうですけどね。
美味しそうでってはあったんですけど、でもびっくりしたんですよね、
うん、
お湯は使いません、使わないかいというようなね、うん、YouTuber っぽいセリフも結構話題になったと思うんですけども、
そうですね、まあああいう、まあある意味ショッキングな食べ方をまあ見せることで、普段はその袋麺っていうのは視野に入っていないような若い人がですね、ゼロ秒チキンラーメンって面白いんじゃないの、やってみようっていう感じでまあ乗ってくれたということで、まあチキンラーメンと若い人の間にこういかにこう文脈を作るかが重要なんだというふうに安藤社長はおっしゃってい ります。
はい、
実はその前にそのチキンラーメンの作り方っていうのを飛行機のこれ安全ビデオ風に紹介した動画っていうのがありまして、はい、まあ、これ白玉安全ビデオということらしいんですけども、これをまあウェブで公開して、これは実はもう再生回数がこう300万回を超えたと。で、まあ、同じ時に公開した動画でこれ白玉警察24時というのもあってですね、これも147万回再生を実は記録したと。
これセンスいいな。
そうですね、結構ね、あの 見るとやっぱ面白いです
ね。面白いですよね。
あのこういうセンスのこう動画を上げることによって、まあなんとなくこうチキンラーメンで少し遊ぶと、はい、今までには食べてくれなかったような若いユーザーに響くということが分かったということなんですけども、
放送作家として悔しいです、うん、このセンス。
そうですよね。
そしてチキンラーメンの過去最高売上を狙うための戦略商品として今年2018年4月に発売されたのが袋麺悪魔の木村。これが60周年プロジェクトの起爆剤となりました。
この CM も含めてなんですけども、もう悪魔の木村はもう、え、
そうですね、
何これ、
うん、
本当に
っていう感じでしたよね、
はい、
うん、この商品の由来は、はい、まあまあ、SNS で話題のアレンジレシピでこう漫画家の谷口夏子さんがですね、
はい、
まあ、キムチとか、まあ、ごま油とか卵とか、まあ、ニラを使って、まあ、5分ぐらいで作れるレシピということで、ツイッターでこれ月で紹介をしたんですけども、はい、その時にその背徳感がたまらないとかですね、はい、まあ、香りがやばいみたいな表現で1万以上のリツイートを得て拡散されましたと。
あ、これそうだったんですね、うんうん、
で、まあ、その商品化の狙いっていうのは袋麺をですねカップ麺のように売ることだったので、はい、まあ、そのためにその初めて採用されたのが実はこのグツキ3色パックと。
グツキ3色パック、はい、
はい、あのいうもんだったらようです、はい、まあ、それで、まあ、キムチとか、まあ、ニラなんかの具が入っているのかかわらずチキンラーメンと同じように、お湯をかけるだけで食べられるという商品です。
あ、じゃあもう確かにあの通常の、ね、5食パックよりも少ないんだけども、一人暮らしの若者だったりとか、
はい、
少人数世帯でも買いやすくなっているというのが狙いということですね。
そうですよね、は
い、
しかし最初は悪魔じゃなかった。
え、悪魔の木村じゃなかったということでしょうかね。これどういうことでしょうか。
実はですね、このレシピを使った商品っていうのは日清食品が昨年2017年の6月にですねカップ麺で発売していました。でその商品名はチキンラーメン丼木村だったんですね。
普通ですね、
ええ、
もともとネットで話題になったレシピが悪魔の木村だったにもかかわらず最初は悪魔ではなかったんですね。
そうですね、だからまあこの商品がこう売れ行き実は好調だったために、はい、当初はまあ袋麺も木村っていうね名前でね商品化が進んでいたということなんですけれども、はい、家族で食べるその正統派ブランドの商品に悪魔っていう名前をつけるのを躊躇する気持ちがあったのかもしれないですね。
そうか、はい、うん、
ただあの日清食品ホールディングスの、まあ、安藤幸喜 CEO がですね、はい、まあ、なぜ悪魔をつけないのかというふうにこれおっしゃったんだと思うんですけども、はい、まあ、そういう一言をきっかけに今の安藤憲孝社長が、まあ、とことん振り切ろうと決断したということです。
そっか、あの安藤幸喜さんといえば創業者モモフクさんの次男の方に当たる方ですね。
そうですね、そうなんですね。
その CEO がなぜ悪魔をつけないんだと、
はい、
上からドーンってきたわけですね。
切ってやるわけですからここからまあ日清らしいこう尖った方向にこうアクセルをどんどん踏んでいくとあのいうことになるんですけども、まあ、悪魔の木村の売れ行きっていうのは実はまあ計画比で 150% でチキンラーメン全体もまあ前年比2桁増であの推移しているということなんですよね。
しかし10月以降は刺激的な露出を控え王道的にインスタントラーメン60周年を歌いつつレトロな雰囲気を出していくそうです。
これそうなんですね、
うん、まあ、
やっぱりあれですね、朝ドラがこの10月からスタートするということでそのちょっと意識したんですかね、さすがの日清といえども、
まあ、そうでしょうねそうなんでしょうね、
創業ブランドの正統派キャラクターであるひよこちゃんの悪魔にすることに対して、
はい、
社内でこれ相当反対あったと思うんですけども、いくら日清とはいえですよ。
そうですよね、はい、まあ、まあ、ロングセラーブランドっていうのは、まあ、次世代ユーザー開拓っていう課題が ある一方でロイヤルユーザーっていうのがまあ多いので、はい、まあ、冒険が難しいっていうジレンマを等しく抱えてると、
はい、
いうことで、まあ、今回その日清食品が冒険できたのは、まあ、社風っていうのは多分大きいと思うんですけれども、はい、中長期的な課題に対する強烈な危機感があったということと、はい、それからまあ過去最高の売り上げっていうその明確かつ達成困難なね、はい、まあ、数値目標みたいなのを掲げたということにあるんじゃないかなというふうにも思います、
はい
はい、さらにまあロングセラー商品っていうとですね、何もしないで消費者の頭の中から消えていったブランドっていうのもまあ多いのかもしれないんですけれども、はい、例えば果敢に今回ね、まあ、冒険して壊れたロングセラーブランドっていうのは、はい、あまりまあ聞いたことがないですよね、はい、まあ、それよりも実はそもそもそのブランドっていうものは企業のものではなくて消費者のものなんですけども、
はい、
そのイメージをね、はい、他社にブランドイメージを壊されるぐらいなら自分で壊せということが日清食品から学べる、まあ、最大の教訓なのかもしれないなというふうに思います、
はい、他社に壊されるくらいなら自分で壊せ、
はい、
かっこいいと思います、うん、さあ今回ご紹介したこの日清食品のチキンラーメン60周年の大勝負、はい、日経クロストレンドではさらに安藤社長が語る裏話が満載ですので、ぜひ日経クロストレンドをお読みください。週刊日経トレンディ、今週は日清食品のチキンラーメン60周年の大勝負をお届けしました。
二号オーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は二号さんをお迎えしてお届けします。
こんにちは、日経トレンディの二号です。
お願いします。お願いします。二号さん、今週はどんな商品なんでしょうか。
はい、タカラトミーが発売するピクミーポップサプライズです。
ピクミーポップサプライズ、
ピクミーポップサプライズ、
はい、どんなサプライズなんですかこれ。
これは中身を開けてみないとわからないというサプライズですね。
ほう、
はい、チュッパチャップス型の、はいはいはい、まあ、ちょっと大きなケースに入ってまして、はい、ケースから香りがするんですね。
んケースから、
はい、ケースをちょっとクンクンしてみると、まあ、キャラメルだとかマシュマロだとかなんか甘い匂いがする、
うん、で？
で開けてみると中に人形がぬいぐるみが入っている、そういうおもちゃになります。
じゃあ何が入ってるかわからないということですよね。
ですね。ただ実は香りでいくつか種類が分けられていて、まあ、なんとなく匂いで当てをつけることができるっていうのが面白いところで、答え合わせをするみたいな面白さもあるという感じですね。
これは何種類ぐらいの人形がいるんですか。
これは動物キャラクターが全部で45種類以上。
45種類、
はい、
45種類を。匂いは、
香りは、12種類。
香り12種類、
はい、
なるほど。それで嗅ぎ分けるという。
そうです。
そっか、マシュマロの匂いだったら、はい、この人形が入ってるだろうと。
そうです。
ってことは絶対その人形に当てるわけではなくても、うん、そこももしかしたら外れちゃうかもしれないし。
そうですね。例えば香りマシュマロ当てたとしても、うん、目当てのやつじゃないマシュマロが入ってるかもしれない。
そうか。どんな人形なんですか、ちなみに。
これはまあ動物を模しているんですけど、結構ポップな感じの。
あ、本当だ。
はい、キャラクターになりますね。
かわいい、
はい、
けどこれ買ってどうするんですか。
まあ、ぬいぐるみなので、まあ、サイズ的には例えばランドセルのここにつけたりするとちょうどいいかなみたいな。
そうですね、
はい、
じゃあターゲットは小学生の女の子。
そうですね、一応対象年齢6歳以上なので。
あ、まあ、幼稚園生から。
幼稚園生から行けるかな。幼稚園生はいけないですね。6歳以上は小学校1年。
そうそうそうそうかそうかまあでもね、別にね、これは多分幼稚園生も好きでしょうし、は
い、そうですね。で今こういう中身を当てるとか、うん、買うまで中身がわからないみたいなサプライズトイがかなり流行ってまして、うんうんうん、このタカラトミーでいうと、例えば16年に出た生まれてウーモン。
生まれてウーモン。
そっかそっかそっかそっか、はい、分かんないもんね、あれ、はい、卵から出てくるまで。
そうですそうです。あれが大ヒットしたりとか、今年は LOL サプライズ、これもタカラトミーを出してるんですけど、
うん、LOL サプライズ、
はい、これも、ボールに人形が入ってるんですけど、皮をペリペリめくっていって一、うん、つずつグッズを出して、最後にキャラクターが出てくるというものが流行ってまして、まあ、これはそれに続く存在になるのかなと。
なるほど。
楽しみは2倍ですもんね。確かにね。
どこで売られるっていうか、あ、どこになるんだ。
はい、これあの、まあ、玩具専門店、
玩具専門店、
百貨店、量
販店、玩具専門店で、はい、この匂いを嗅いでる子どもたちが増えると。
はい、そうか。みんなクンクンしてるんですね。
ですね。
はい、売り場に群がってる可能性ありますね。
違う、これだ。
では2号2スコア、うん、はい、ピクミーポップサプライズのホニャララド10点満点でお願いします。
はい、これも、生まれてウモヨベルに続いてヒットの匂いがするド8点。
お、これは高いのかな低いのかな。
これはまあ高い方ですね。
高い方、
はい、
じゃあ2号さん的にはもうほぼヒットするだろうと。
はい、ちなみに今の匂いにかけたんですけど、うん、
なんで。
あの匂いがする商品なのでヒットの匂いがするっていう。
なあ、
全然
気づかれた。
ダメだ、
全く気がつきません。
せっかく考えてきたのにね。
あ、
ごめんなさい、ボケ殺しした。すいません。ということで2号チェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品を紹介します。今回紹介した商品はピクミーポップサプライズでした。2号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さあ、勝間編集長、はい、今日は日清食品のチキンラーメン60周年の大勝負というね、はいはい、テーマでお送りしましたけども、はい、創業者の孫であるあの安藤則孝社長が過去で最高の年間売上というミッションを掲げましたけども、これはプレッシャーかかったんじゃないですかね。言ったらいいけど、はい、
そうですよね。まあ、彼のインタビューっていうのはクロストレンド上に掲載させていただいているので読んでいただきたいんですが、はい、例えばそのこのブランドっていうのはね、こういうキャラクターなんで好きになってくださいっていうのを素直に発信していると
社長が、
うん、はい、おっしゃっていて、まあ、今だとそのチキンラーメンっていうのはこう60周年で焦ってるんだと、だからなりふり構わずどうでもいいから食べてくださいと、まあ、売り上げの、ね、ためなら悪魔にも魂を売るぞと、まあ、そういうこの焦りを、ね、出していくことによって、その今までチキンラーメンに興味を持っていなかった人たちが面白くがってくれるんじゃないかというふうにおっしゃってるんですよね。だからまあ企業っていうのはなりふり構わず素直にね、消費者に向かってメッセージを発信するっていうことは非常にまあそれやって、まあ、消費者は共感してくれるかもしれないし、はい、面白がってくれるかもしれない、はい、またソーシャル自体っていうのはそういうね、素直なメッセージっていうのは非常に大事なんだなというふうに改めて思いました。
ちょっとなんかこう、はい、嘘っぽいと全部ダメなんで弾かれるんですよね、
う
ん、
そうですよね。思いを伝える、はい、それを、まあ、ソーシャル上でこう広く伝えていくっていうのは非常に大事なのかなと思いましたね、
はい、すごい身に染みましたね。
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
吉武秀樹でした。